現在はですね、2019年の9月の23日のですね、月曜日、秋分の日です。ですね、今日の時点でですね、なんかもう韓国のことなんかですね、日本の国内で取り上げにあかんのかなと思うんですが、韓国の検察が、曽国さんですね、張国法相の自宅をですね、固く捜索をしたというふうな流れに入っております。彼らはですね、最終的にはこの曽国さんをですね、首を取る、本人を逮捕するという方向までやるだろうというふうなことをですね、武藤さん、元中間大使ですか、この方がおっしゃっておられますが、ムンジンバカじゃないので、おそらくですね、韓国検察、知事っていうか、まあ一番偉い人、一番偉い人と一番目、二番目ぐらいをですね、取り替えるんじゃないかと、更迭。ということもですね、言われております。これはちょっと正直わかんないですね。ただ、持たないね。ある意味、いろんな意味で。さっき私言ったんですが、ものすごいその愛国事案、反日事案をですね、利用して、ムンジェインそのものがヒトラーのようになっていくか、ムンジェインを途中で下ろして、さらに強硬なニューフェイスとしての、しかしヒトラーみたいな、どっちも一緒だよ、ってものをですね、添えていくか。おそらくまあ、そういう方向に全体が進むんじゃないかなと思っております。うん。で、なんでこれ言い切れるかというとですね、ヒトラーが登場する前の段階のドイツとですね、今の韓国はこれからどんどん酷似していきます。ヒトラーの時はですね、いわゆる第一次大戦におけるですね、戦時賠償ですか、戦後賠償におけるドイツの疲弊というか、そういうものがあったんですが、韓国はこれからですね、米中の貿易協議というか、貿易摩擦的なことがさらに拡大化していくと、一番間で美味しい思いを取ってきたのが、はっきり言えば韓国なので、トランプ大統領が関税正直 50%、100% にする用意があるというふうに言ったでしょう。まあ本人は言ってないんですけど、そのブレーンが言ったんですが、まあ多分それを言わせるということはもう本当にその用意終わってるということでしょうけれども、これやられたら、その韓国のですね、国家の売り上げなんていうものはサムスンに極端にこの集中させていたでしょ。財閥のうんぬんかんぬん。まあその財閥すらそのムンジェインはですね、破壊しようとしてるんですが、まあこれも置いといて。韓国という国家はですね、一気に通貨暴落になると思います。普通に考えて。つまり、ウォンという名称の紙幣は無価値になって、ウォンという名称で売り買いされた不動産であるとか、動産であるとか、それも全部無価値になって、そして、ウォンという名称でですね、預貯金をしているような韓国国民のですね、それら全部も無価値になります。まあでもですよ。海外、外国勢力に借りていたような借金の返済日というものは必ずあるので、こういうものに対してのですね、返済。向こうが免債、つまり払わなくていいよと言わない限り、これは必ず払わなくてはいけないので、どういうことが起きるかというと、いわゆる韓国の財閥であるとか、いろんな大企業が持っていた全ての資産、実物資産、工場であるとか、土地であるとか、システムであるとか、特許であるとか、こういうものを叩き売りしていくしかなくなるという状況に入ります。焼け野原になります。私は多分そういう流れになっていく中で、しかし彼らは、軍事兵器に関わる部分の部門分野と人員と、まあ、付属の兵隊さんと、こういうものだけはどんなことがあっても手放さないだろうなという動きをするだろうなと、もう今の時点で呼んでますから、その動きがですね、表に出てきた時に、あなたはこの私の言ったことを覚えておかなくてはいけません。それはですね、韓国が明確に軍事行動を日本に対して、決意する、もう前触れだということを覚えておかなくてはいけません。彼らはですね、私の見え方からすると、2022年中に、まあだからあと3年後ぐらいにですね、それをやろうかなというふうに考えてたんじゃないかなと思うんですが、彼らの中における計画としてですね、いろんなコマがですね、ピースがですね、その謀略を暴かれて破壊されているので、つまり祖国統一運動であるとか、そういうことに偽装した北朝鮮乗っ取り計画であるとか、そういうことも全部ですね、米国というか、多分これ日米が動いてるんだと思うんですが、日米の側における、米国の中におけるですね、例えば、金正恩打倒体制だとか、うんぬんというふうに言っていて、結局これは金正恩という体制を打倒することによって、韓国の支配層が北朝鮮という地域を丸々泥棒強奪して、北朝鮮の人々を奴隷として働かせる意味における統一朝鮮の誕生という、こういうことをですね、狙っていたいろんな青写真計画がですね、次々と暴かれて、端っこからですね、崩されているので、こういう流れの中にね、 フランスのイエロージャケット運動、ベストか。イエロージャケットはちょっと違うやつだね。イエローベスト運動か。なんかそういうものも全部含まれてるんだよ。ゴーンの逮捕も含まれてるんだよ。というふうなことを私、過去からずっと言ってますな。まあこれは私勝手な想像なんで、どうせ間違ってますけれども。今起きてるのはですね、戦後体制における、ヤルタ・ポツダム体制の崩壊における次の新しい体制。まあこの海洋国家勢力とですね、大陸国家勢力の新しい枠組みの中におけるですね、まあ新しい国際連合というか、国際連合が2つできるというか、まあそういうことの流れの中にですね、あるんだよということを私は言っております。言っておりました。そのですね、最前線がですね、アジアにおける最前線が、まあ韓国で起きてることじゃないかなということなわけです。韓国は少なくともこれから壊れていきます。間違いなく。日本もそうなんだけど、世界中そうなんだけど、しかし彼らは壊れていく流れの中で、間違いなく日本にテロを輸出してきます。そのことだけは覚えておいてほしいです。うん。そのことに対する心の備えは絶対にしておいてほしいです。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の23日のですね、秋分の日です。冒頭にちょっとだけ。韓国は通貨暴落におそらくこれからなっていきますので、そうなると韓国に投資している日本企業の財産というものも全部吹き飛ぶ方向に入っていきます。だからその前に、通貨暴落、今年中はないと思うけど、2020年中にはもう確定かなというふうに、早ければ今年の、下半期ぐらいですが、残された半年とか10ヶ月ぐらいの間で、日本政府は官民挙げてこの韓国に投資している日本企業の財産というものを速やかに迅速に回収しなければ日本も相当の痛手を負います。韓国はおそらく国家が消滅する方向に行くんじゃないかなと思いますが、これは置いといてです。我々はまず自分の身を守らなくてはいけません。そういうことを含めてね、いろいろとあなたがお出来になることをやればいいんじゃないですかねということを言います。バーコードリーダー808だったか80なんて、それは韓国製だから逃げろよみたいなことを私言いましたが、彼らに対してですね、まず彼らの今の国家体制を長持ちさせる方が得なのか、そうでない方が得なのかということを含めていろいろと行動されたらいいんじゃないかなということをですね、私は思います。さて、どちらにしろですね、10月に合意なきブレグジットですか、EU から抜けるよう的なことの英国の動き、私は合意なきで多分出ると思います。そうなるとですね、12月、1ヶ月間ぐらいはガタガタと持たせるふりはするんですが、金融機関がですね、ごまかしきれるなんていうのはあなたも会社勤めしてるからわかるだろうけど、よっぽどのことがない限り1ヶ月待ち、2ヶ月待ちくらいじゃないですか。さあ、新たな担保を差し出してですね、もう1年繰り延べとか借り換えとかそういうこともないことはないけれども、今回の場合やっぱり規模がでかいので、別にそのね、一つの会社が金融機関に借りてどうこうというレベルではないようなもの動きですから、ごまかしきれて1ヶ月とか2ヶ月じゃないかなと思ってますので、12月の冬至ですか、今年も22、23だったと思いますが、それにかけての冬至を過ぎてからですね、一気にこの世界というのはガタガタと壊れていくんじゃないかなと思います。その経済的に壊れるその流れの中で、私はジーソミアというものが11月に22だったか11月に23だったかのどっちかに実際失効してなくなるという、そこから韓国軍のですね、日本に対する侵攻計画というものがすぐに行われるのか、準備を段階で行われるか、そこは分かんないですが、やっつけ本番的に行われるのではないかと見ております。もちろんその背後には中国共産党がいます。いねえわけがない。で、私はその韓国がね、中国に併合されてしまうのか、北朝鮮に併合されてしまうのかという大きなシナリオで大体全体を見てるんですが、北朝鮮に併合された方がまだマシなのかもしれません。ちょっとわかんないね、こればっかりは。ただ韓国消滅、私は韓国がひょっとしたら残るかもな、残れるかもな、みたいなことも思ってはいたんですが、ムンジェイン自体とそのムンジェインの主義がこれだけバカだと思わなかったんで、これはもう国家消滅の方向にもう行っちゃったんだなというふうに決めて今喋っておりますが、中国に占領されて新たな新疆朝鮮自治区となった場合においては、韓国のですね、そこいら中に中国の核ミサイル基地と、あと戦略源泉ですか、こういうものがですね、寄港できる軍事港がですね、韓国にポコポコと作られるでしょう。それは日本に対する徹底的な脅威になります。本当に まあ、日米にとってのという言い方になりますが、北朝鮮にですね、占領された場合は、もちろんそれはですね、そういう可能性は出てくるんですが、北朝鮮と中国はここでですね、言うほど仲良くないので、北朝鮮はまだ金で転びます。はっきり言うけど、日米の側に引きつけることは可能です。ある程度はですか、あくまである程度ですよ。しかし中国のようにですね、明確にこの地球の世界の覇権を米国から奪おうということを超長期計画をもとに動いて実際に行動している国家が、あの朝鮮半島の 南の端っこにですね、基地を構えるということはどれだけ恐ろしいことかということは、ちょっと真面目に考えなくてはいけないと思います。だから、この間、昨日だったかな、NHK の私動画5秒10秒見たんですが、米国でですね、やっぱりこのオピオイド、向精神薬剤、つまり人工麻薬なんですけれども、この人工麻薬のですね、販売していた企業なんかに対する巨額な賠償訴訟だとか、なんかそれらの報道をしていたんですよ。で、あの、米国の企業はこれ、まあお金払えますよというふうな形でなっていたような気がするんですが、あのね、このオピオイド系の、この米国のこの企業に、その抗精神薬剤、うんぬんかんぬん、これを製造して流通させていたのは中国共産党なんですよ。これも分かってるんです。結局これはですね、超限戦争と彼らは言っておりますが、超人の超、スーパーマンの超人の超にですね、限定の限と書いて超限、つまり時間を決めない、あの、5年でも10年もかけた侵略計画ということを超限戦争というんですけれども、それはドンパチによる兵器による戦争ではなく、人間を騙し工作だとか、こうした薬物で内部の経済、人間を荒廃させボロボロにするだとか、こういうことを含めることを超限戦争というんですが、そのことにおいてですね、米国は相当やっぱりやられていたんですよ。オバマ政権の時にこれがもう徹底してやられるようになりました。だから私はアメリカ人がね、米国人がどの段階でオバマ大統領に対する見方を反転させるのかということもですね、なんていうかな、気づくのかなと。うん。その一つの気づきが、米国人自身が、米国人たちが、なんていうかな、変わっていく機会となれればいいんじゃないかなとは思っているんですが、こればっかりちょっとわかんないですね。確定した未来はないからです。うん。まあ、いろいろとですね、あなたなりの判定指標でこの世界を見てほしいかなと、私はこれを言います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。